マルコの福音書15章42節から47節です。新約聖書の104ページになります。マルコの福音書15章42節から47節です。それではお読みいたします。さて、すでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。そして百人隊長を呼び、イエスがすでに死んだのかどうか尋ねた。百人隊長に確認すると、ピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは雨布を買い、イエスを下ろして雨布で包み、岩を掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。以上の箇所からクリスチャンにとっての死の意味と題して大高先生に宣教していただきます。
一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、聖なる御名を心から賛美を申し上げます。この朝、私たちを礼拝へと導いてくださり、このようにしてあなたの御声を聞く時をお与えくださり、ありがとうございます。どうか私たちを御言葉によって強め励ましてくださって、御言葉によってしっかりと希望を持って確信を持って歩むことができるように助けを与えてください。また新型コロナウイルスのことも依然として猛威を振るっておりますけれども、どうか接種が始まっているワクチンなどが効果を発揮していきますように、どうか主が憐れんでくださいますようにお願いいたします。教会においても新たな取り組みを始めようとしておりますけれども、そういった中でも本当にあなたがこういう中でも御言葉が伝えられ、あなたに出会う方が起こされていきますようにお願いをいたします。体の弱さを覚えている方々のうちにも本当に主が見ておいてくださって、速やかな回復をお与えくださいますようにお願いをいたします。これからのひとときを期待し委ねて、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちは新型コロナウイルスの脅威の中を1年以上過ごしております。去年のこの時期はですね、まだ会堂での礼拝は持っていなかった、来週、6月の1週目から再開をした、そういうような状況で、それが1年以上今もなおコロナウイルスの脅威の中を過ごしております。以前も申し上げたことでありますが、新型コロナウイルスを通して私たちは命の問題と向き合わされていると言えます。それは言い換えれば、死というものと向き合っているとも言えましょう。もちろん神様はなぜコロナ禍をお許しになったのかという疑問を持ってですね、そして神様にそれを祈って問いかけても良いのですが、私自身は命また死というものと向き合う機会だと捉えております。ちゃんと死や命と向き合うということは大切なことであります。これからワクチン接種も加速して、教会でもすでに接種した方もおられます。1回目ですけれども来られる。で、接種をするもしないもこれは自由でありまして、お一人お一人が祈りながらお考えになったら良いことであります。ただ私たちが忘れてならないことは、ワクチンを打ったら全てが解決するわけではないという、当たり前のことであります。不老不死の薬を打つわけでもありません。新型コロナに感染する確率が減少するということです。 私たちはコロナにならずともあらゆる病気になる可能性があります。病気にならずとも現代社会は交通事故の問題もあります。そういう意味で私たちは日々死と隣り合わせに生きているわけです。明日、むしろこの数時間後に私たちが生きている保証などは全くないわけですよね。そのような中を生きている私たちは、死ぬとはどういうことかを聖書的神学的に考えておくことはやはり大切なことです。聖書を土台に聖書に土台を置くものとして、聖書から死について考えておく。そしてその死の問題を考える上で重要なことが、イエス様の死であります。イエス様が死なれたという事実。この死が私たちに何をもたらしたのか。それは私たちキリスト者の死を考える上で非常に大切な点です。そもそもイエス様のご生涯は私たちのためであったわけで、そこから考えますと、そのイエス様の死の意味も私たちと深く関係します。この朝私たちは改めてイエス様が死なれたことの意味を考え、それが私たちにどのように関わるのかを考えていきます。前回、マルコの福音書を取り上げた際、イエス様が十字架上で発せられた言葉を通して、イエス様の十字架の意味を考えました。それは神様の裁きであり、同時に神様の愛でありました。イエス様が私たちの罪を背負い、神様の刑罰を身代わりに受けてくださったことによって、この十字架を信じる私たちが決して裁かれることはないということを確認しました。そして今日の箇所は、そのイエス様の葬りの埋葬の記事です。イエス様が墓に納められるのが、今日の箇所です。42節は次のように始まります。さて、すでに夕方になっていた。14章17節に、夕方になってというふうにありましたが、その14章17節の夕方になってから、この15章42節の、このすでに夕方になっていた。長い一日が終わろうとしていました。42節には、その日が備え日、すなわち安息日の前日であったとあります。今でいうところの金曜日に当たったわけです。そして、そのユダヤ教の安息日は土曜日ですから、備え日というと金曜日になるわけですが、で、ユダヤの一日というのは、日没から日没までですから、安息日が始まろうとしていたわけです。イエス様が死なれたのは午後3時頃ですから、日没まであまり時間がなかった。43節には、アリマタヤのヨセフが登場することになるんですけれども、その背後には、ユダヤ人側の要求もありました。それは、開きませんけれども、ヨハネの福音書を読むとわかります。ヨハネの福音書の19章31節には次のようにあります。お聞きください。その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出たというふうに、ヨハネの福音書にはあります。で、なぜユダヤ人たちが願い出たのか、その背景には、申命記の次のような戒めがあります。申命記の21章ですけれども、ある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる土地を汚してはならないというふうに、申命記の律法の中にあります。まさにイエス様は木にかけられ、呪われたものとなってくださったわけですが、で、このような律法もありましたので、死刑が執行された日の日没前に死体の処理を急いだわけです。で、そういう状況の中で、アリマタヤのヨセフが願い出たわけですね。42節、43節を読みしますと、さて、すでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身のヨセフは、 勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。ここには、突然、アリマタヤ出身のヨセフという人が登場します。まあ、アリマタヤという場所がどこかは今わからないんですけれども、アリマタヤ出身のヨセフ。で、この人に関する情報をマルコは二つ記しています。一つは、有力な議員で、もう一つは、自らも神の国を待ち望んでいた。まあ、そういう人がアリマタヤのヨセフ。で、この有力な議員とありますけれども、これは、彼が最高法院のメンバーであったことを言っていると考えられます。まあ、最高法院、そのイエス様を十字架につけることを決めた、まあ、ユダヤ側の最高法院ですけれども、まあ、ちなみに14章の64節には、最高法院全員がイエス様の死刑に賛成したことが書かれていますから、おそらくこのヨセフは、その会議を欠席したのではないかと考えられています。ルカを読むと、彼はそういう動きには賛同してなかったということが書いていますから、おそらく彼は欠席してたんではないかというふうに考えられています。また、ヨセフ自身、神の国を待ち望んでいた人であり、と。マタイの福音書を読むと、弟子になっていたというふうにもあります。つまり彼は信仰者でありました。しかし、ヨハネの福音書によると、ヨセフについてはこう紹介されています。イエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフというふうに、ヨセフのことが紹介されています。ですから彼は弟子となり、信仰者であったわけですが、それを公にすることはできず、恐れて隠していた。まあ、それがこうヨセフという人でありました。しかしそのヨセフが、ここでは勇気を出してピラトのもとに願い出ます。43節には、勇気を出してピラトのところに行きとありますが、まあ、他の日本語の聖書では、意を決してというふうに訳されています。つまりは、彼は覚悟を持って願い出た。まあ、それはそうだろうと思いますね。彼にとって非常にリスクのある決断であり行動でありました。議会が、まあ、彼が所属する議会が決めた死刑囚をなんとこう墓に収めるわけです。このような状況下で、ヨセフは自分がキリストの弟子であるということを表明しました。行動でそれを表したわけですね。私たちも、時に信仰者であることを隠したくなることがあります。この中におられるかわかりませんが、ある人はまだ親に隠しているという方が以前おられました。もしくは職場や学校で隠している。友達に言っていないという人もいるかもしれません。その理由は様々あると思いますね。特段言う必要がなかったり、まあ、言う状況がなかったりということもあるかもしれません。しかし中には、恐れを持って言い出せていない人もおられるかもしれません。アリマタヤのヨセフのように、恐れを抱いて隠しているということも、まあ、あり得る話であります。しかし、いつまでもそれで良いわけではないでしょう。どこかで表明しなければならない時が来ます。ここで表明しなければずっと表明することができないのではないかという迫りが、この時ヨセフにあったのかもしれません。彼は勇気を持ってイエス様の体の下げ渡しを願い出ました。彼はイエス様の仲間であることを表明したと言えます。私たちもこのようなヨセフの勇気を必要とするときがあるはずです。ヨセフにとってはそれがこの時であったわけですが、それがいつなのか、内なる迫りから逃げないようにしたいものです。この時のヨセフは、本来、 十二弟子がしなければならないことをしたわけですが、同時にこのようなことはヨセフでなければできなかったことでもありました。彼の地位があり、そして財産があったからこそこの行動が可能になったと言えます。そういう意味で彼は、ヨセフは自分が与えられている賜物を、この世の地位と財産を上手に用いた人だと言えます。神様はふさわしい人をこの時備えてくださっていました。十二弟子がピラトのところに行くというのは、おそらく難しいというのは、言ってもユダヤの総督ですから、そこに何でもないその辺の人が行けるとは思えない。そういう中で、この有力な議員であったヨセフだからこそ、こういう行動が取れ、そして実際にできたのだろうと想像することができます。そういう意味において、神様はふさわしい人をこの時備えてくださっていた。本来ならば死刑囚の死体ですから、その辺に捨てられることがあっても不思議ではない。共同墓地とかに収められることがあっても不思議ではない中、神様はふさわしい人材を備え、埋葬が、葬りがしっかりとなされるように備えられました。で、続く44節には、ピラトの驚きが記されています。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。そして百人隊長を呼び、イエスがすでに死んだのかどうか尋ねた。なぜピラトが驚いたのかと言いますと、そもそも十字架というのは、じわじわと時間をかけて殺していく刑罰だからです。長ければ2、3日かかることもありました。しかしイエス様は午前9時に十字架にかけられてから6時間後には息を引き取られました。ですからピラトは驚いたわけですね。もう死んだのかと。そこで彼は百人隊長を呼んでイエス様がすでに死んだのかを尋ねました。あの百人隊長です。イエス様をこの方は本当に神の子であったと告白した百人隊長を呼び、イエス様の死について尋ねました。そして45節には、百人隊長に確認した上で、ピラトはイエス様の遺体をヨセフに下げ渡しました。続く46節には、ヨセフの行動について記されていまして、ヨセフは天布を買い、イエスを下ろして天布で包み、岩を掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。彼はイエス様の遺体を包む天布を買ってイエス様を下ろして包みます。そして岩を掘って作った墓に納めました。元はこの墓は彼の墓であったわけですが、ヨセフはイエス様のために捧げました。そして墓の入り口に石を転がしました。この石が後ほどの復活の時にもキーになるわけですけれども、続く47節には、葬りの目撃者について記されています。マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。ここには少なくとも2人の女性がイエス様の葬りの目撃者となったことが記録されています。そして彼女たちが復活の目撃者にもなります。よく復活を否定する人たちは、女性たちが墓を間違えたんだとか好きなことを言いますけれども、でも、ここにですね、ちゃんと、葬り、どこに葬られたのかを、納められているのかをちゃんと見ていた、よく見ていた、ともあるわけです。で、この人たちが、復活の目撃者にもなっていく、というのが、来週見ます16章であります。今日の箇所は、イエス様が墓に納められる葬りの記事でありました。この記事自体は驚くようなことはそれほどない、淡々とした葬りの記事です。しかし、私たちが毎週、そして今日も告白した使徒信条でも、イエス様の葬りのことについて告白されています。十字架につけられ、死んで葬られ、ですから、この葬りは、信仰告白の中身になるほど、重要な出来事だと言えます。 しかしなぜイエス様が葬られたということが、まあ、重要なこと、大切なことなのでしょうか。それはイエス様がちゃんと死なれたということを表しているからです。ちゃんと死んだ。当然ですが、墓に納められるのは生きている人ではなく死んだ人です。イエス様はちゃんと死んだということが表されています。仮死状態なのではなく完全に死なれた。そしてその死なれたお方が復活した、蘇ったというふうに続いていくわけです。復活を否定しようとする人たちの中には、いや実はイエス様っていうのは死んでなかったんだっていうようなことをこう言う人たちがいますけれども、にしても、まあ仮に死んでなかったんだったら、あの石をどうやって動かしたんだとか、もう体もボロボロの中どうやって歩き回ったんだとか、まあいろんなことを言いたくなりますけれども、まあ、死んでなかったという人たちに対して、ちゃんとこう墓に納められた。死んだんだ。葬られたんだ。そこで今日は最後に、イエス様のこの葬りの意味、また重要性について考えて、そして死の意味について考えていきます。先ほども申し上げたように、イエス様が葬られたということは、ちゃんと死なれたということです。最初にも申し上げたように、イエス様のご生涯というのは、私たちのためであったわけです。私たちが受けるべき苦しみを味わい、誘惑も味わい、罪を犯されなかった以外は全てを味わわれた。そしてイエス様は贖いの代価として死なれたわけです。イエス様はこう言っておられました。人の子も使えられるためにではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。と、10章の45節で言っていました。イエス様の死は私たちの罪のための死であり、私たちが受けるべき裁きを代わりに、身代わりに受けてくださり、死んでくださった。私たちが本来受けるべき苦しみと死を味わってくださった。しかしそうしますと、一つの疑問も生じてきます。その疑問というのは、そうであるならば、つまり私たちの代わりにイエス様が死んでくださったならば、なぜ私たちは今もなお死ななければならないのか、ということです。イエス様が身代わりに死んでくださったならば、なぜ未だに私たちは死ななければならないのか。もうイエス様が代わりに死んでくださったんだったら、もう自分は死ななくてもよいじゃないか。と、まあ、考える方ももしかしたらいるかもしれない。そういう問いに対して、ハイデルベルグ信仰問答という今から数百年前に作られた信仰問答が大切なことを教えてくれていまして、説教のアウトラインにもその問答を書いておきましたが、二つの問答があります。問いの41には、なぜこの方は葬られたのですか？答え、それによってこのお方が本当に死なれたということを証しするためですと。問いの42、キリストが私たちのために死んでくださったのなら、どうして私たちも死ななければならないのですか？答え、私たちの死は自分の罪に対する償いなのではなく、むしろ罪の死滅であり、永遠の命への入り口なのです。というふうに、ハイデルベルグ信仰問答で教えられています。この問いの41では、なぜイエス様が葬られたのかという質問に対して、それによって、イエス様が本当に死なれたということを証しするためです。まあ、さっきから言ってる、ちゃんと死んだっていうことですね。それを証しするため。それに続いて問いの42では、キリストが私たちのために死んでくださったのなら、どうして私たちも死ななければならないのかと問います。別にもう死ななくても良いではないかという疑問について答えます。この答えは、私たちの死の意味というものが全く変わったということを教えています。私たちの死は 自分の罪に対する償いなのではなく、むしろ罪の死滅であり永遠の命への入り口なのですと。ここでは死について2つの意味があると言われています。まず自分の罪に対する償いではないということが言われ、一つ目の死の意味について、罪の死滅だと。言い換えますと、罪との戦いが終わりを告げるということです。罪からの完全な解放というふうにも言えます。私たちは死ぬことによって罪から完全に解放されます。そしてもう一つの意味は、永遠の命への入り口。私たちの死の瞬間に永遠の命の輝きを見て取ることができる。もちろん永遠の命というのは死んだ瞬間に有効になるものではなく、救われた瞬間から有効なものです。イエス様は次のように言っておられました。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っていますと、ヨハネの5章24節で言っておられました。ですから信じた時から永遠の命を持ち、死から命に移っている。私たちは今すでに永遠の命を生きているんですけれども、それが罪ゆえに、実感が持てない、実感が薄かったりします。しかし死の瞬間に罪から解放され、私たちは永遠の命の輝きを鮮やかに見ることができる。その点で、死は永遠の命への入り口だと言えます。キリスト者にとっての死には、二つの意味があるわけです。罪との死滅であり、永遠の命への入り口。言い換えますと、死は罪との決別であり、天国への凱旋です。イエス様はご自身の死を通して、私たちの死の意味というものを変えてくださいました。もはやキリスト者にとって死の意味というものは変えられた。パウロはピリピ書で次のように語っていました。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。というふうにパウロはピリピ書の一章で語っています。生きることはキリスト、死ぬことは益と。パウロの死生観を簡潔にまとめるならば、生きるもよし、死ぬもよしといったところでしょう。いずれであってもキリストが崇められることが大切なんだ。これがパウロの死生観と言えます。私たちはイエス様が死んでくださったことによって、イエス様のゆえに死というものを正面から見つめることができます。イエス様なしでは死は悲しみであり嘆きであり絶望です。しかしイエス様を通して死を見るならば、罪からの解放であり永遠の命への入り口です。はっきり言えることは、天国がどんな場所かは私は知りませんけれども、この地上よりもさらに良い場所だということだけは言えます。そこに私たちは移される。死はさらなる恵みへの入り口だと言えます。今の時代、最初にも申し上げたように、より死というものが身近だと言えます。これはある意味で感謝すべきことです。私たちが向き合うべき死とちゃんと向き合うようにさせられている。その死というものを見つめるときに、あなたには確かな希望があるでしょうか。死を見つめたときにその向こう側は光でしょうか。それとも闇、希望がないものでしょうか。もし死の向こう側が絶望ならば、必要以上に死というものを恐れることになります。 私たちはこういう時代に生きているからこそ、死ぬということをちゃんと考える必要があります。死だけは平等に誰も逃れられないものとしてきます。お金持ちになれる人も少ないですし、もちろん貧しい人もいますけれども、もうどちらも平等ですね。受けられる医療のレベルには差があるかもしれませんが、どれだけ高度な医療を受けても、いずれ死は迎えます。そういう意味において、誰にでも平等に訪れるのが死です。そうであるならば、私たちはしっかりとそれと向き合う必要があります。私たちキリスト者にとっての死は、罪との戦いの終わりであり、永遠の命への入り口です。罪との完全な決別であり、天国への凱旋。私たちは、クリスチャンとしての死生観をちゃんと持っておく必要があります。これは、若い人も年配の人も関係ありません。私たちにとって、イエス様が死なれたことの意味は大きいんです。それによって死の意味が変えられました。死の向こう側を希望を持って見つめることができるようにさせていただいた。私たちが受けている救いというのは、死の恐れからの解放でもあります。このような時代に生きる私たちだからこそ、そのことを改めて心に留めたいのです。死というものは、もちろん悲しみが伴いますね。クリスチャンだから、別に家族が死んでも悲しくないとか、そんなことを言ってるつもりはありません。私も自分の父親の死を経験し、本当に悲しいものだなというのを体験させていただいています。しかし、信仰者の死は単なる悲しみで終わるものではありません。希望がある。そのことを感謝しつつ、福音がもたらしてくださった恵みを喜びたいのです。そして、主が許してくださっているその日まで、主によって生かされていることを共に喜び、パウロのように告白させていただきたいと願います。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと。死を超える希望が与えられていることを共に感謝しましょう。ひととき語られたことを覚えて、静まる時を待ちましょう。お祈りをいたします。罪と死に勝利されよみがえられたイエス・キリストの父なる神様、全能なる主の皆を心から賛美を申し上げます。この朝、私たちに御言葉をお語りくださりありがとうございます。イエス様の葬りの記事を通して、改めて死について考えることができましたことをありがとうございます。コロナウイルスの脅威にさらされ、またそれだけでなく、私たちは日々死と向き合わされていることを思わされますけれども、私たちに罪からの解放であり、また永遠の命への入り口なんだと、改めて死の意味が変えられたことを教えてくださり、ありがとうございます。私たちは、最後の敵である死にイエス様のゆえに勝利し、死を迎えることができますことを感謝をいたします。どうか神様、私たちがしっかりと死と向き合い、それをイエス様のゆえに乗り越え、しっかりとした希望を持って確信を持って、あなたがお許しくださっているこの地上の生涯を喜び楽しんで生きることができますように、助けをお与えください。またこの永遠の命の希望を、恵みを、私たちが一人でも多くの方にお伝えをしていくことができるように、力を与え助けをお与えください。この時を心から感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。